質問はですね、因果の道理が信じられないのはどうしてでしょうかと。まずですね、因果の道理といいますのは、因果の道理といいますのは、全員善果、悪因悪果、自因他果ですね。あれ、そうですね。え、自因他果。
自因自果じゃないです
か。自因他果ですよね。あれ、全員善果、悪因悪果、自因他果ですよね。あれ、だって良いことをしたらですね、相手が幸せになる。自分が良いことをしたら相手が幸せになりますよね。
自分は幸せにならないんですか。
ああ、はい。あれ、違いましたっけ。
今初めて聞きました。
あれ初めて聞きましたっけ。あれ、おかしいな。こういう教えじゃなかったですか、因果の道理って。全員善果、悪因悪果、自因他果ですよね。あれ、人事か。いや、人たかじゃないですかね。人には行かない。いや。だってね、その善っていうのは相手のためにやるんでしょ。
まあ一応そうですけども
ね、相手が幸せになるように、ね、例えばタクシーなら運転をしたら相手は喜んでくださる。ありがとうございました、はい、ね、全員善か自員たかじゃないですか。
いや、自分が良いことをして相手は喜ぶんだら、喜んだ分が私に返ってくるということですか。
いや、返ってくるわけじゃないですよ。相手がいいですか、相手が喜んでくれるために良いことをするんですよね、はいはい、ね、
相手が喜んでくれたら自分はどうなるんですか。それを見て嬉しいんですか。
いや、相手が喜ぶためにやるんですから、相手が喜んでくれたらそれでいいじゃないですか。先ほどの裏本教の話でもね、木蓮尊者はお母さんの幸せを念じてやった、ね、お母さんが喜んでくれた、それが木蓮尊者にとっては喜びだった。ああ、よかったよかった。木蓮尊者はお母さんのために頑張って善を施した。その結果お母さんは幸せになった。全員善か自員他かですよ。
自分をやった悪い原因っていうのは他の人に結果を及ぼすんです
か。だから人を傷つけたら人は苦しみますよね。人を罵ったら人は苦しみますよね。悪因悪化人因他果です。
じゃあ自分は苦しまないんですか。人を傷つけ
て、自分のことを言ってるわけですよ。善っていうのは相手を幸せにするためにやるものが善なんです。
悪っていうのは相手を苦しめるためにやる。
そう、悪っていうのは相手を苦しめるようなことが悪なんです。
自因っていうのは、じゃあ
自分がやった行いが相手に結果を及ぼすわけです。 だから全員、全家、人員、他家。あれおかしい。これが因果の道理じゃなかったでしたっけ。あれ違いましたっけ。人事家。あ、なんか人事家って聞いてた人もいますね。人員たかはないんだ、人員自家だと。あ、こういうふうに聞いてた人もいましたね。つまり自分が良いことをするのは、ね、自分に良い結果が欲しいからですよね。自分に良い結果が欲しいと思って、良い種まきをすることを仏教で何と言うでしょう。そう、増毒の善になってしまうんです。
人を幸せに英語であれすると、自分が嬉しいっていうか、その自分が幸せになれるんじゃないかっていう、そういうような教えだったと思うんですけども、
だって自分が人のためにすると相手が喜んでくれるわけです、
はい、
ね、だから全員全家人員他家。例えばね、奥さんのためにご主人が一生懸命やる、ね、それは純粋に奥さんに喜んでもらいたいから、その結果奥さんが喜んでくれた、ね、それでいいじゃないですか。
それで私
が嬉しいっていうのはいいですよ。相手が幸せになっている姿を見て私が喜んでいるっていうのはそれはいいですけど、今全員全家人員自家って話になると、ね、私が奥さんのためにやってあげたんだから奥さんも当然私のためにやってくれるはずですよね。なぜなら全員全家人員自家ですから。ね、
いつからこんなになったんですか。
はい、いや、もともとこういう教えだったんじゃなかったですか。
でも私、上田さんから人事課って聞いたことも
あります。人事課って聞いたことありますか。それはおかしいですね。だってこれは自分が良い種まきをするのは相手が幸せになるためですもんね。
そうですね。
でしょ。じゃあ相手の立場に立って考えてみてくださいね。相手の立場に立って、私に一生懸命こう施しをしてくれる人が心の中ではこうしたら僕にも善果がやってくるぞって思いながら やっていたらどう、嬉しいですか。嬉しくないですよね。ね、例えばこういうふうに一生懸命話をしていたら保険が取れるかもとかって思いながら、その一生懸命施しをしていたらどうですか。はい、ノーサンキュー、ね、でもこれ全員全家人員自家です、ね、例えばね、この間民宿に泊まりました。そうそう、民宿の、ね、人たちがみんなね、うちの娘を見て、わーかわいいね、かわいいね、わーかわいい娘さんね、ね、善を施してくれました。ね、だから今度また来てくださいね。全員全家人員自家ですよね。それがもうね、透けて見えるんですよ。透けて見えるんです、その相手の方の気持ちがね、透けて見える。ね、透けて見えるとね、ああそうなのか、この人はそんなにね、 そのお客さんが増えることが喜びなんだと。それが伝わるとね、娘に対してあ可愛いねって言ったことも、あこれは全然そう思ってなかった、全く見てなかったのかと。
でもそれ人によるんじゃないんですかね。そうやって言われてもめちゃくちゃ喜ぶ人は喜びますよね。また来ようとか思う人もいると思います。
それは相手の心が見えないうちはね、
見えないうちは、
はいはい、でも見えてしまうと、
まあ、上田さんはね、それはね、見えちゃう
見えると、見えると全然喜べない。なんかもう行きたくないな、ここには。まあでもこれがね、ああ、こういう民宿なんだなとかって思いながらね、泊まりましたけど。ね、口コミでこんなにこう、いいことが書いてあるんで、あ、これもきっとやらせだったんだと。ね、こういろいろこう全部謎が解けていくわけですよ。こうあ常連さんがたまにこうジャランの方で申し込むとか話をしてたからね、あ常連さんにすいませんちょっとこれいい風に書いててください、口コミよとかね。そうだったのか、騙されたな、もう本当に言ってみてとね。そうそう、もう なんていうんですかね、こう相手の心が透けて見えると、あこの人は人員自家を信じているんだなって思ってるんですよ。つまり自分が良いことをすれば相手は関係なくて私に良い結果がやってくるんですよね。人員自家って相手を見ていないって教えなんですよね。だって私が良いことをすれば相手は関係なくて私に良い結果がやってくるってことですよね。全員全家、人員自家って教えは。だけど人員多家ってそういう教えじゃないんです。人員多家っていうのはこういう教えなんです。自分がどんなに相手のために施しをしたとしても、相手が私のために施しをしてくれないと、私は幸せになれないんですよ。人員自家の教えっていうのは、私が良いことをすれば、まか不思議な力によって善が戻ってくるって教えるんです。相手は関係ないでしょ、ね、これはすごく違いがあるんですよ。人員自家と人員多家っていうのは、人員自家っていうのは私がやれば自己完結して私に良い結果がやってくる、相手は関係ないっておっしゃるんです。人員多家っていうのは相手が関係してくるんですよ。相手が幸せになって初めて相手から返ってくるんですよね。また相手が幸せになっても相手が返してあげようっていう気持ちがなかったら返ってこないんです、ね、つまりご主人だったら自分が良いことをしていたら良い結果がやってくるってことじゃなくて、まず奥さんを幸せにしてあげようって思うのが人員多家なんですよ、ね、だけど奥さんがどんなに幸せになったとしても、ね、これは人員自家、ね、私に良い結果がやってくるのは今まで私が良い種まきをしたからですよね。ね、ご主人が私のために努力してくれたのも私が日頃から良い種まきをしているからですよね。
感謝がないです、
感謝ないですよね。人員多家っていうのは私が幸せになったのは私の種まきじゃないんです。 私のことを大事に思ってくれている人がいるからなんですよ。ね、その人の努力によって私は今幸せな結果を受けてるんです。だから当たり前じゃないんです。寺院寺家は当たり前になっちゃうんです、全部ね。ご主人は奥さんに幸せになってもらいたいと思って一生懸命やった、まあ逆が多いね。奥さんがね、ご主人のためにね、一生懸命料理を作ってあげたね。でもご主人は寺院寺家の教えを信じてる。やっぱり日頃から仏法を信じているからこういう結果を受けるんだなって。全員全家寺院寺家ね、奥さんとしてはね、そうじゃない、私が頑張ってるから、ね、そう思いたい。そこでね、怒る。あなた、私が頑張ってるのにどうして認めてくれないのよ、こういうふうに言う。そうするとご主人はね、平然と言う。悪因悪果人事家だよ。そんな風に怒るとあなたに悪い結果がやってくるから、どうですか、言われたら。そうじゃないって、そうじゃ、そうじゃ、私が頑張ってきたこと何だったんですかね。どうですか、寺院高と寺院寺家とどっちが気持ちとして嬉しいです。寺院高の方がいいです。私たちはずっと寺院寺家の教えを聞いてきたんです。寺院寺家の教えを聞いてきたから感謝がないんです。善果を受けても全部自分の種まきだもん。いい結果がやってきてもそれは自分の良い種まきの結果だから、だから当然なんです。ある人がね、私に相談を受けた人がね、お姉さんが生活に困ってるっていうことなのでね、お米をね送ってきたわけです。送ってあげたわけです。その方はね、そのお姉さんはある会に所属してよく富山に行ってるわけですよ。そしてね、そのお姉さんに電話してね、送ってあげたよっていうふうに言ったらね、ああ私は日頃から仏法を深く信じていたから、こういう善果を受けれるんだなって言ってたんです。本当に。これ実話ですよ。ね、それお礼状にね、帰ってきたのがね、ね、ご賞は一大事、筆談無限ですって書いてあったんです。それで僕に相談を受けたんです。ね、その私がね、こうあのお姉さんのことを思ってお米を差し上げたことはね、一体何なんですかと、これが仏教なんですかと、ね、私がお姉さんのためにやってあげたんじゃないんですかと、ね、そのね、お返しの手紙なんで死んだら地獄だって書いたのに、ね、私は良い種まきをしたんじゃないんですか、なんで地獄だって書いてくるんですか。これが仏教なんですかって聞かれたんです。どう答えたらいいでしょう。
中には全然そのお米のお礼っていうか、それは全然書かれてなかった。
ああ、何の書かれてないです。もうだって当然だもん。私が仏法を日頃から深く信じていたからね、だから善果が書いてきたんです。そういうふうに本人が言ってたの、お姉さんが。そのお姉さんにね、その妹さんが電話したわけですよ。どう、お米どうだったとか言ったらね、いや、やっぱりね、私を見習いなさい、私は日頃から仏法を信じて良い種まきをしているから、こういう恵まれた結果を受けるのよ。
その前の生活に困窮したっていう
のいや、よくわからない。それで妹さんとしては、なんでなんだ、なんでそんなことが言えるんだとね、その全員全家人事か。これまたね、また実例ですけどね、私もある講師の方がおられましてね、その方がですね、言われたんですよ。その石の上にも3年だけど講師部は10年と 私はね、まあ、ねずっとこうコツコツと種をまいてきて、そして今こういうね、地位で、地位になって、なんていうんですかね、いい結果を受けている。みんな私と同じようにね、頑張って種をまいていけば、私と同じような結果を受けれるんですよと、ね、そういうふうに言われたね方があったんですよ。その先生の息子さんがそういうふうに言ってたら。ね、でもう思うわけですよ。いや違う、あなたの努力じゃない、ね、その講師の方が一生懸命ねこう会員から徴収したもので、ね、あなたは吸い上げて結果を受けてると、これも自因自果と言えるんですかね。えどう考えても下の講師の方の苦労によってあなたはいい思いをしてますよね。こんなことも自因自果と言えるんですか。
これ自因自果があるということは対自因他果があるということは対因自果もありなんですか。
ありです。そうです。私たちが信じている自因自果っていうのはこの自因他果と対因自果を複合したものなんです。つまり自分が相手のために、何かをしてあげるっていうことが自因っていう意味なんですよ。この自因他果がこれが自因っていう意味なんです。そして人が私のために何かをしてくれるっていうのが私の中で自家っていうふうに理解してるんです。だから自因自家っていうのは私が人のために何かをしてあげたんだから人が私のためにやってくれて当然だっていう考え方を自因自家っていうんです。こういう理解なんです。
それはその理解はいいんですか。
この理解は間違ってます。自分が相手のためにやってあげたとしても相手が私のためにやってくれるのは当然ではなく行為なんです。行為、ね、自分がもし今いい環境を受けているとしたらそれは自分の種まきではなくて、ね、あなたのことを大事に思っている人がいてその人の行為によって結果を受けてるんです。だから少なくとも大事にされてるってことなんですよ、あなたは。それを自分の種まきだと思うからなんか理不尽、そのなんていうんですかね、思いのほかこう結果を受けすぎてこんなことではおかしいんじゃないかって思うわけです。でもそうじゃなくて、あなたはそれだけ大事にされてるってことなんです。これが自因他果っていう教えなんですよ。
だからその誰かから大事にされてることを感謝するっていう。
そう。で、別に見返りを求めてやってるわけじゃない。でも自因自果っていうのはどうしても見返りを期待する心が出来上がるんです。増読の善の教えになっていくんです。つまり自分が種をまきました、それで私が幸せですっていうのは相手の幸せを見て私が幸せですっていうならいいんです、ね、相手を幸せにすることが私にとって幸せです、全員全家です。そうじゃないでしょ。私が相手のためにやってあげたら相手は何かしてくれるはずだっていうのを全員全家と呼んでるでしょ。そしたら前科がやってきても全部自分の種まきになっちゃうじゃないですか。ね、奥さんが今までずっと旦那さんのために食事を作ってくれたことも、旦那さんの身の回りの掃除をしてくれたことも、ね、全部旦那さんが徳があったからですよね。 ねえ、そうですよね。だから奥さんが身の回りのことをしてくれるのも当然ですよね。違いますか？全員善か自員自家ですから。私が家族のことを思ってお金を稼いできている自員たかですよね。だから奥さんは当然、だから当然ね、奥さんは私のために尽くしてくれて当然ですよね。全員全家自員自家ですよね。そう、そういう教えを聞いてきたんです。だから増読の善でしか善ができなくなったんです。善化を期待して善をするようになっていったんです。そして何かを受けたらお返しをしないといけないっていう思想が出来上がったんです。それはもう生まれた時からこう親がそういうふうに教え込んだんです。ね、つまりギブアンドテイクっていうのを自因自果っていうんです。自分が与えたんだから、ね、何かしてもらわなくちゃいけないと。何かしてもらったんだから与えなくちゃいけない。こういうふうになっていくわけです。ね、だから自分が相手のためにやってあげても相手から何も見返りがないと腹が立ちません？なんでやってこないの？おかしいじゃないか。全員全家人事課でしょ？ねえ。恩を感じないのか？恩を感じるのが仏法じゃないか？こうなっていくじゃないですか。私が相手のためにしてあげたのは、あくまでも行為であって、見返りを期待しないっていうのが善なんです。見返りを期待せずにやるのが善なんですよ。善かを期待したらそれは見返りを期待してるってことで、もうすでに増読の善なんです。増読の善を受けると喜べないんですよ。結局善かが欲しいんですかねってなるんです。例えば私がですよね、全員善か自員自家を期待して法を解いてたらどうですか？こんなに皆さんのために法を解いたんだから、やっぱりご法令も弾んでくれて当然ですよね。ね、ね、ご法令をいただけることを期待して一生懸命法を解くことは悪いことじゃないですよね。大宇宙の真理ですけ
ど、あの方はそう思ってされてますね。
そうそうそうそう。だからどれだけのものを受けても満足がない、感謝もない、当然なんです。何百万というお金を受けても、俺はね、そんなものでは変えられないようなものをね与えてるからね、もうダイヤモンドをね散りばめたものを解いてるんだからね、もう何億以上の価値があるんですよと。ね、何億以上のね、善をしてるんだから、善科もね、何億以上書いてきても、もう全部、もう当然ですよね。
法は盗めぬ。
法は盗めぬ。
あの、1円分の人は1円だけ聞いていくとか。
あ、そうそうそうそう。ね。そういうことを期待しているってことなんです。だから相手を思う気持ちっていうのがなくなるんです、ね、そうじゃないんですよ。仏教っていうのは相手が大事な教えなんです。私が幸せになれるのも相手がいるからなんです。 例えばご主人だったら奥さんを大事にするのが仏教なんですよ。寺院宝なんだからね。自分が幸せをね得られたとしたら、それは私の種まきじゃない、奥さんの一人に努力がね、ありがとうね、いろいろやってくれて悪いね、すいません、すまないね、これが大事なんですよ。あなたが幸せを得たとしたら、それはあなたの種まきじゃない、あなたを思う人の気持ちから得られた結果なんです。だから気持ちよく受け取ってあげなくちゃいけない。自分の種まきだったらね、さあ悪い悪いって言ってこうね、受けないことも大事なことかもしれないけど、人の種まきだったらね、受け取らなくちゃいけないんです。人の行為だから。人が私のことを大事に思ってやってくれていることだから、受け取っていかなくちゃいけないんです。お返しはいらない。受け取るだけでいいんです。そして感じていただきたい。ああ、この人は私のことをこんなにも大事に思ってくれていたんだな。そう感じていただきたいんです。ね。私はそんなね、良い種まきをしていませんからとかね。受け取る筋合いはありませんとか。そうじゃなくて、ねえ、そんなことは関係ないんです。私が良いか、ね、ことをしてるとか悪いことをしてるからとかね、関係なくて、相手がね、私のことを大事に思ってくれてるなら、相手は私に対して、ね、良い種まきを施してくれるんです。その人に対してどんなにひどいことをしてしまったとしてもね、それでも相手が私のことを大事に思ってくれてるなら、善を施してくれるんです。相手は私に幸せになってもらいたいからね、善を施してるんです。善因善果自因他果なんですから。だったら相手のことを思うのならね、すいませんって言わずにありがとうございますで受け取ったらいいんですよ。ありがとうございます、ありがとうございますと感謝して受け取ったらいいんです。そこに見返りをね、考える必要はない。受け取るだけでいいんです。
それは相手の方がその見返りを欲しがってるのが分かった場合でもいただいた方がいいんですか？
見返りをね、その期待してるっていうことを期待していた場合はですね、その、それは、なんていうんですかね、まあ、受け取っていくことが不正になります。受け取ることが不正っていうのは、与えた側が善をしたんじゃなくて、受け取った側が善因善果自因他果っていうんです。増毒の善をしてきたした場合ね、その増毒の善をした人は悪をしてるわけですよ。でもそれを私が善意に解釈して受け取れば相手は喜べるわけです。この場合受け取った側の人が相手に対して善を施したってことになるんです。だから善っていうのは行いじゃないんです。心なんです。相手を思う心が善なんです。ね、自分のことばかり考えてですね、その自分が、ね、頑張ったら自分に良い結果がやってくるんだっていうふうに思ってる人はですよ。自分が悪いことばかりしてしまうときは、もう人がね、好意でやってくれても受け取れないんです。だって自分はそんな種まきをしていないから。ね、悪因悪果、自因自果だから、自分が悪い種まきをしているときは、自分は罰を受けて当然だって思っちゃうんです。でもそうじゃない。自因他果なんです。あなたが悪い種まきをしているときは、誰かが苦しんでるかもしれないけど、その誰かがね、苦しみを乗り越えて、あなたを幸せにしてあげたいと。あなたを大事にしてあげたいって思って善をしてくれてるんですよ。 だからそれは受け取らなくちゃいけないんです。たとえあなたが悪い種まきしかしていなかったとしても、それを相手は許してくれてるんだから、許した瞬間からあなたの悪は悪じゃないんです。この善因善果悪因悪果っていうのは受け取り側で決まるからね。あなたが悪意で私にこうね、いろんなものをぶつけてきたとしても、それを悪意として感じずに、もうさーっと流してしまえばね、それ悪じゃないんです。あなたの心の中で悪をしてしまったと思うかもしれないけど、相手が許してしまった瞬間からそれ悪じゃない。相手次第なんです。だから仏教っていうのは相手が大事なんです。相手がね、私のことを思う強い気持ちと仏法を深く理解しているならば、どんな悪も許してくれるんです。そしてどんな悪も全部善で返してくれるんですよね。これが仏教なんです。反対に相手の心が非常に苦しんでいる場合は、どんな善も悪で返してくれます。だから全員善か自員他かなんです。自員他かなんです。そこを分かっていただきたいんです、ね、あの丸いお風呂のね、例えは見返りを期待せずに、まず相手をね幸せにしてあげることを考えて送っていきなさいって話なんです、ね、前回が来るぞ前回が来るぞ前回が来るぞではなくて、本当に相手が幸せになるところまで種をまき続けていくっていうことが、あのお風呂の話なんです。そうすると、情けは人のためならずで自分にも書いてくるって話であって、初めからさ、こういう気持ちでね、書いてくるぞと言って流していたら、それは善じゃないんです、そもそも。例えばご主人方は奥さんをね、幸せにしてあげたい。もうそれでいい。そういう気持ちでやってあげると、奥さんは、あ、やっぱりこの旦那がいてくれたから私は幸せなんだと思って返してくれるんですよ。それを初めからね、俺は善果が欲しいんだ、お前は関係ないでやってたらどうですか。奥さんそんな善を受けてね、喜べます。返したくないでしょ。なんで返さない。そしたらね、なんで返さないんだ、こんなにしてやったのにね、返せよ、じゃあもう本当にやらんとかってなるでしょ。そうじゃなくて、自因他果なんです。もうひたすら相手を幸せにするために施していくんです。ね、その場合、受ける側の人は身分不相応なものを受けてるってことになるんです。ね、でもいいんです。誰かがそれをね、始めたならばね、受け取っていけばいいんです。なぜならば、相手がそうしたいって思ってんだから。仏教ってそういう教えなんですよ。ね。世の中っていうのはね、仏教がなければですよ。もう、ね、悪因悪果、自因自果の世界になってるわけですよ。私が悪をやればね、間違いなくね、1対1対応で悪を返してくれますから。いや、1対2対応でね、2倍で悪をね、返してくれると。悪をしたら悪が返ってくるね、そういう循環になってるんです。これが仏教のない世界、末法の世界なんです。法滅の世界なんです。仏教のない世界っていうのはね、悪をやって悪が返ってきて、悪がやってきて悪が返ってくる、こういう世界なんです。こういう世界にいる人たちを見て、ね、仏様がかわいそうだって思って、なんとか幸せになってほしいと、このいわゆるシャバ世界にやってくるわけです。で、何をするかって言ったら、自因他果をするわけですね。ひたすら相手に善を施していくんです。こう善を施す。善を施すと。そうすると、返ってくるものは何かって、悪が返ってくる。悪が返ってくる。悪が返ってくる。なぜならば、相手の心にそんな人を幸せにしたいという気持ちはないから。だから善を施し、悪が返ってくる。 その時にね、なんでこんなね、悪化が返ってくるのに良い種をまかなくちゃいけないんだと思って、菩薩がね、もうやら全部。ってなったら、ねえ、もうだって、僕は因果の道理を信じて、全員全家人事家でしょ私が良い種をまいたら、相手は良い結果がやってくると信じて種をまくんでしょ菩薩がね、よし、僕は良い種をまく。ね、ところがもう苦しんでる人たちはね、そんな悪化したね、苦しみしか返してこないわけですよ。割に合わないですよね。良い種をまいて苦しみが返ってくる。良い種をまいて苦しみが返ってくる。3回ぐらい続けたらね、もうわかるでしょ。苦しみしか返ってこないってことが。あ、もうやらない。やりたくないわ、ほんだ。なんで結果が苦しみばっかなのに、なんで良い種も今日ね、しなくちゃいけないんだ。なりますよね。でもね、菩薩は初めから苦しみしか返ってこないことを知ってて良い種をまくんです。なぜならば全員善か人かを信じてるから。私が良い種をまけば少なくともあなたが幸せになる、あなたが幸せになるならそれでいいじゃないかと。私はどんな苦しみを受けたとしてもね。これで、ね、どこに書いてあるかって言ったら、これ大無量寿経の中にね、たとえ身をもろもろの苦毒のうちに終わると思ってね、我が行は精進にして忍びてついに食いずて、22ページにね、たとえ身をってね、もろもろの苦毒のうちにって、苦毒ってのは苦しみの毒ってことですよ。誰から受けるかって言ったら、幸せにしてあげたい相手から受けるんです。これね、たまらないです、すごく。例えば、旦那さんが奥さんを幸せにしてあげたいと思ったらね、奥さんから愚痴がやってくるわけです。ね。そうするとね、なんでこんな思いをしてまでやらなくちゃいけないんだ。ね。これがね、もろもろの苦毒のうちに終わるってことは人生が終わるってことですよ。奥さんのために一生懸命こう、種をまいた。奥さんからは愚痴が来る、不満が来る、苦しみがやってくる。ね。もっとちゃんとやりなさいって責めてくると。こういうような状態が苦毒のうちに終わると。我が行は精進にして、精進っていうのはね、それでも私はあなたを幸せにしてあげたいと思って善を施し続ける。そしてあなたの苦しみね、受け取った悪をね、恨みとかそういうふうに気持ちを起こさずに全部流す。ね、あなたのやったのは悪じゃない。さっと流す。そうやって人生が終わったとしても後悔はしない。なぜならば仁高の教えだからです。善果が欲しいからやってんじゃない、あなたが幸せになって欲しいからやるんだと。これが菩薩道なんですよ。六度万行なんです。仏になる道なんです。それをやるからこそ相手は幸せになっていくんです。人事かなんてことを信じたりできないんです、そんなの。ね、この言葉からも人たかが真実だってことがわかるんです。自分があなたのために幸せにしてあげる。相手からはね、苦しみが返ってくる。全員善かじゃないもん、全員悪かだもん。こういうことを言うと。それでもやり続けていくんです。ね。これが法蔵菩薩の誓いであり、善知識の誓いであり、菩薩の誓いなんです。これによって人を幸せにしてあげたいって思うんです。ね。だから仏法を聞いている人は、身分不相応な幸せがやってくるんです。それはひとえに善知識の努力によって得られている結果なんです。その善知識の強い思いなんです。相手を幸せにしてあげたいっていう気持ち、ね、決してこの人が頑張ったから善を施したからじゃない。全知識が頑張ったからあなたが幸せになったの。全員善か人たかなんです。 それをただ受け取るだけでいいんです、あなたは。なぜならば菩薩はそれが願いだからなんですよ。あなたが幸せになってくれたらもうそれでいいんです。見返りなんていらない。目的はあなたが幸せになることだから、それ一つのためにやってるんですね。全員全家人員高なんです。ところがあなたはね、自因自果を信じているために、自分にとって身分そうだと思うと、もう自分の幸せを壊そうとするんです。自分がそんないい結果がやってこれるような身じゃないからって言ってね、もう、遠慮して壊していくわけですよ。ね？そんな善果なんてやってこれるような身じゃないんだからっていうことでね、こう壊したり、いや、うぬぼれれた時はね、前科がやってきて当然だとね思ったり、こうなんていうんですかね、自分が善をやってるときは全員前科だと思ってね、人が作ってくれた幸せをね当たり前のように受け取り、自分が何かこう悪を作ってるときはね身分そうだと思ってね周りの幸せをぶち壊してね、私は罰を受けるべきだ、苦しむべきだと言ってね、善知識の作ってくれた環境をね見事に壊していくと、え、だからね、あ、石材を大仏が宝蔵菩薩に言ったわけですよ。あなたが今からやろうとすることはね、大海の水を貝殻でね、すくい取っていくようなもんだと。ね。善を施しても善を施しても相手がね、その幸せな環境をぶち壊していくと。だから、いくらね、海水の水を貝殻ですくい取っても、貝殻、その海水の水が減っていくことがない。どんなに善を施しても、善を施しても幸せにしてあげても、見事にね、その幸せをぶち壊していくと。相手が。だけど、諦めずに最後までね、真心を込めてやったらね、必ず相手は幸せになると。信じてやりなさいと。信じなさいと。それを信じて善知識はやってんですよ。僕もね、この仏法を伝え始めた時はね、本当にこの言葉に助けられました。ああ、やっぱりそうだ、貝殻をね。救い取ってくれ、ね、幸せにしても幸せにしても相手がね苦しみ不幸になっていくんですよ。幸せにしても幸せにしてもその幸せをぶち壊していくんです、ね、だけどそれでもやり続けていくしかない、それでもね解き続けていくしかない、やっていくしかないと思ってね、本当に相手が幸せになる時があるんだろうかと思いながらもやっていったわけです。何を信じていったら、このお言葉を信じてね、真心を込めてやっていけば必ず幸せになる時が来る。ね、もう仏法を解き続けてね、5年間やり続けていった結果、大きい結果が出てきたんですよ。ね。だから、今解けるんです。全員全家、人員高と。それはそれだけ皆さんが少しずつ幸せになってきたから解けるんです。もしですよ、皆さんが苦しんでいる状態で全員全家人員高を解いたらどうするのか。私が苦しんでるのはあいつのせいだったのか。こいつのせいだった。恨みしか起きてこない。だから方便として人員自家が必要だったんです。方便なんです。方便。人事課ですよ。私も解きました。人事課。それは人事課しか解けなかった。だから皆さん幸せじゃなかった。その時に人事課なんて解いたらですよ。私が苦しんでるのはやっぱりそうだったのか。あいつのせいだったのか。私が悪かったわけじゃないんだ。そうだってね。恨みこそ起きる、ね。感謝の心は起きてこない。だから、解けなかったわけですね。でも今こそこれ解く時期なわけですよ。そうじゃないよと。で今度はやっぱり感謝が大事だ。受けたものをね、感謝していくことが大事。それは感謝、それはそれだけね、自分に善果がやってきてるし、幸せがやってきてるし、その幸せをね、やっぱり自分の種まきなんだと思ってほしくない。自分の種まきだと思ったら、どんな幸せも喜べないか。それは、ひとえにあなたのために努力してくれた人の結果なんですよ。ね？ あなたを見捨てたいと思ったならもうね、とっくの昔に見捨ててます。あなたが幸せになるまでどれだけの苦労をしてきたか、どれだけの努力をしてきたか、途中でね、見捨てようと思うならいくらでも見捨ててますよ。でも見捨てなかった、それは一人にあなたを幸せにしてあげたかったからなんです。全員善か人員高なんですね。これが因果の道理。あなたが幸せになっていくのはね、一人にあなたのことを幸せにしてあげたいという気持ちのね、そのあるそのいう気持ちの人がいたからであってね、あなたが頑張ったからじゃないんです。だから他力の教えなんですよ。ね。そしてね、相手のことを考えてお互いがね、善を施し続けていったら、なんと幸せな世界がね、出来上がるでしょうか。旦那さんが奥さんのことを思い、奥さんが旦那さんのことを思い、ね、お互いのことを感謝してね、思いやりのある生活をしていくことが、これが本当の幸せなんです。そして因果の道理なんですね。分かっていただけたでしょうか。